さあ、3月も下旬へと入り、イースターが今年も近づいてきました。今年は4月12日がイースターとなります。ただ今このような状況ですので、どのような形でイースターをお祝いすることができるか、まだ、分かっておりません。多分通常のイースターとは違う形での、お祝いになるかと思いますが、そのことは追って皆さんにも、ご連絡したいと思います。ただ私たちはだからといって、イースターをお祝いするのというしないというわけではなく、イースターに向けて心を向けていけたらなと思います。そしてちょうどのタイミングで、今週21章からはイエス様がエルサレムに到着し、この1週間後に、十字架へと向かう、そんな場面へと差し掛かってきました。ご一緒に21章の一節から見ていきましょう。ご一緒に読みましょうか。3、はい。さて一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとのベテファゲまで来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に子ロバがいるのに気がつくでしょう。それを受けて私のところに連れてきなさい。有名なこのエルサレム入城と呼ばれている場面です。イエス様が弟子たちに命じ連れてこられた子ロバに乗ってエルサレムに到着するという場面。あえてこの出来事をエルサレムに到着された、やって来られたと言わずに入城、お城に入ると言っているわけですが、このことからもここの場面は少し大切な場面であるということがわかります。しかも福音書のマタイ、マルコ、ユカ、ヨハネ、すべての箇所に記されている場面なんです。それは王であられるお方が自分の都にやって来られる、凱旋されるという、まさに象徴的な出来事であり、きっとこの出来事を目撃していた群衆たち、ユダヤ人たちは歴史の中に起こったある一つの出来事を思い出していたと思うのです。それは聖書には書かれていない出来事ですが、旧約聖書と新約聖書の間には約400年の間が空いて、その時間を中間時代と呼んでいますが、その時代にもいろいろな出来事が起こっていたわけです。そしてユダヤ人たちはその中間時代には、その一時隣国のシリアからの、支配をされていた期間がありました。そしてそのシリアの支配の間は、シリアはユダヤ人たちを根絶しよう、また彼らの宗教を撲滅しようと圧力をかけていた時代であったと言われています。エルサレムの城壁を崩したり、また神殿を汚すような、ことをユダヤ人に対してシリアが行っていたということなんです。そしてそのシリアに対してユダヤ人たちの中から立ち上がった祭司の一族がおり、シリアに対して、ゲリラ戦というのでしょうか、戦いを挑み始めていったのです。そしてそのシリアからなんと彼らがエルサレムをもう一度奪還することに成功し、その時の出来事を、歴史上ではマカベアの反乱、またはマカバイ戦争とか言われて、確かに教科書にも出てきたんではないかなと、思いますが、その中でユダ・マッカバイオス、いろいろな呼び方があるんですよね、マカベアと、彼がエルサレムをシリアから奪還し、そしてもう一度エルサレムに彼が戻ってきた時に、要は凱旋した時に、エルサレムの住民たちはシュロの葉をかざして、このユダ・マカバイ、ユダ・マッカバイ マッカバイオスを還元したという出来事があるわけなんです。きっとそのような、過去に起こった誇らしい出来事を覚えていたユダヤ人たちは、イエス様がエルサレムにやってきた時にはその出来事も頭にあり、シュロの葉をかざして歓迎していたのではないかと思うわけです。7節からです。今日はご一緒に読みましょう。3、はい。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた、また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、糸高きところに。非常に多くの人々がそこに集まり、イエスの到着を大歓迎したわけなんです。まさに200年前に起こったエルサレムの奪還とともに入場してきたユダ・マッカバイオス、またはさらに遡るならばホサナ、ダビデの子にと叫んでいるように、エルサレムに王国を樹立されたダビデ王の再来を彷彿とされるような興奮した場面がこのエルサレム入場であったわけなんです。通常このような凱旋というのでしょうか、兵隊がやってくるときには、馬にまたがり戻ってくるのではないでしょうか。まあ、ロンドンに行きますと、バッキンガム宮殿ではこの騎兵の交代式みたいなのがあって、やはり馬に乗って兵隊が、やってきます。まあ、なかなか日本では見ることのできない光景で、まあ、こういうのを見てると、あ、なんか威厳があり力強さを感じることができ、まあさすがにあの大英帝国を、彷彿させるような、様子が、見ることができるわけなんです。でもこのような馬に乗って、力強い馬に乗ってやってくるから威厳や力強さを感じますけれども、イエスは馬ではなかった。このような形でロバに乗ってくると、やはりイメージが違いますよね。馬の力強さではなく、何かちょっとニコってしてしまうような朗らかな感じのする、しかも転ばに乗って、やってきた、まあ、王室のイメージとは、まあ、少し違うイメージがそこにはあったわけなんです。しかしなぜにイエスがこのロバ、しかも転ばを選ばれたのか、そして入場された、それはたまたまそこにロバがいたからというわけではなく、ある意図的な計画であった。それが4節5節になります。ご一緒に読みましょう。3、はい。このことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった。シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である。転ばに乗って。これは旧約聖書、ザカリア書、9章9節からの引用であります。まさにイエスはあえて転ばを選び、転ばに乗り、そしてエルサレムに入場したことによって、明確に自分はあの旧約聖書に予言されていたメシア、すなわち私があの王であるということを明確に意思表示されていたということなんです。いいですか？王としてイエスはこのエルサレムにやってくるわけです。ではその王であるイエスが何をされたかというのが、まず最初の出来事、12節から書かれていますが、12節13節です。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。 そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。いわゆる宮清めと呼ばれている出来事ですが、でもこの王として凱旋し都エルサレムに戻ってきた、そのすぐ後に行った出来事としては少し驚くような出来事でもあったのではないでしょうか。まあ、その当時は神殿にて礼拝するときに神殿税というものを払わなくてはいけませんでした。まあ、今でも日本の神社とか行くと拝観料みたいなものがありますから、同じようなものであったのかと思いますが、これはローマの神殿ではなくてユダヤ人の神殿です。ですからユダヤ人たちは自分たちの使っているユダヤの通貨での税金を納めることを求めておりました。しかしその当時は植民地支配されており、様々な通貨が流通していたわけで、地方の方から遠くから来る人はユダヤの通貨を持ってなかった人もいるわけなんです。ですから神殿の中で神殿料を払うことができるように、神殿税を払うことができるように両替をしてくださる人たちがいたということ、そして動物を売る人たちもいたということですが、神殿税だけではなく礼拝には生贄がつきものです。そして生贄を捧げるときは、通常祭司たちがその生贄が聖書の基準に達しているのかしっかり調べて認められなければ勝手に捧げることはできませんでした。そうなりますと遠くから生贄を、生きている動物を連れてきて神殿で祭司に見てもらって、あ、これは基準に達していないと、そこで弾かれてしまうことも大変ですから、あえて祭司たちがもうすでに認めて検査をして認められた、シールが付けられた生贄の動物が売られていた。ですから遠くから来た人たちはそこで安心して生贄の動物を購入し神殿で捧げることができると、そういうわけで動物たちもそこで売られていたわけなんです。まあ、しかし商売があるところにはお金が発生します。そしてその両替にしても動物を売ることにしても、そこで生じる利益がどうやらその背後にいる祭司たちの懐に入っているようなシステムができており、それにイエスは強盗の巣と批判されているけれども、単純な本当に礼拝そして生贄のためだけにビジネスをしているのではない事情があったようなんです。そしてそのようなビジネス商売の背景に、またさらに私が目を向けたいのは、そこビジネス、その両替、動物の販売が行われていた場所なんです。多分マタイの福音書には書いてありませんが、そこは神殿の中でもまず最初に入る異邦人の庭と呼ばれていた場所だったんです。異邦人の庭とは何か、それは神殿の中にはいろいろな仕切りがあって、そこにまで行くことのできる人が決められていました。そしてまず最初に入ったところは異邦人の庭と言われ、外国人がエルサレムの神殿で礼拝を捧げたいときにはそこまでしか入ることができなかった。すなわち異邦人、外国人にとってはそこが礼拝、祈りの場であったわけなんです。そしてその次にはユダヤ人の女性まで、その次は男性まで、そして祭司、そして祭司長たちと、その仕切りが続くわけなんですけれども、要はその当時ユダヤ人たちは異邦人とは神の律法を守ることができない民族ということで見下していた人たちです。ですからそんなユダヤ人の庭で商売をして、ガヤガヤ祈り礼拝どころではない、その騒がしい状況を作ってもそこまで気にしていなかったわけなんですよね。でもイエスはそのことにもきっと心を痛め、そこで少々読んだ形見た感じは乱暴ではありますけれども、 その商売人たちを追い出すという宮清めを行われたわけなんです。すなわち王としてまさにエルサレムの中心、中心中の中心、神殿に来られ、イエスが真っ先に目を留めたのはそこにいる人々の信仰であり、また神に対する畏敬の念、愛、そしてそこからつながる隣人への愛がどうなのか、心を止めておられたということなんです。そしてもう一つの出来事が書かれています。14節からです。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスを彼らに癒された。まあ普通に読めば、いつもイエス様がされていた、恋のように、病の癒しのように見えますけれども、実を言うとこれも大切な出来事であるわけなんです。実を言いますと、イエスがキリスト、メシアであるということを疑い始めた出来事がだいぶ前に聖書には書かれております。それはバプテスマのヨハネを覚えてますでしょうか。彼が牢獄に捕らえられていた時に、彼が耳にするイエスの評判、またその報告を聞いた時に、果たしてこいつが、この方が私たちが待ち望んでいたメシアなのか、彼の信仰が揺らいだ瞬間がありました。そして疑い始めたヨハネはイエスのところに弟子たちを送って質問するわけです。イエスにこう言った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。ヨハネはイエスのことをメシア、キリストと信じバプテスマを授けていますが、それからどう見ても彼のイメージしている姿とは違う。そこで疑い、あなたが本当にメシア、キリスト、待つべきお方、王なのかと質問しに行くわけです。その時にイエスはこう答えられているんです。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。 目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、つらあとに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。実を言いますと、この言葉は旧約聖書のイザヤ書からの引用でもあるんです。その引用先のイザヤ書35節4節からはこのように書かれています。ご一緒に読みましょうか。3、はい。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えないものは開かれ、耳の聞こえないものは耳が開けられる。その時、目の見えないものの目は開かれ、耳の聞こえないものの耳は来られる。まさに神が使わすメシア、キリストが来られる時には、この奇跡が起こるとイザヤ書で予言されている。まさにそれが今エルサレムの中心、神殿で行われたということを宣言する行為であったわけなんです。まあ、ここでも癒しの奇跡を通してイエス様はご自身が旧約聖書の予言するキリスト、メシア、約束された救い主、王であることを宣言されているわけなんです。このように王として明確にメッセージを携えてエルサレムに入場したイエス様でありますが、人々は熱狂してそのイエスを迎えました。でも本当の意味で王として迎えていたのか、そして私たちもイエスを主キリスト、救い主、そして私たちの王として認めていますが、果たして私たちもどのようにこのイエスという王を迎えているのか、受け入れているのかが問われる箇所が今日の箇所であるかなと 思ったわけなんです。まさに人々はホサナ、救ってくださいと叫び、イエスの入場を歓迎するわけです。まさに今私たちは厳しい状況に置かれていますが、私たちが置かれている状況が様々な困難な試練あり、大変な状況であれば大変であるほど、私たちは助けてもらいたい、救ってもらいたい、手を差し出してもらいたいと、ホサナ、救ってくださいと私たちは心から叫ぶものであります。しかしその助けてもらう、救ってもらうということは、あくまでもこの群衆たちが願う形で救ってほしい、そのような思いがあったということを、私たちはこの聖書を続いて読むときに分かってくるんです。つなぎ手で、今もうお世話になって数年になりますが、税理士さんにいろいろとアドバイスを、していただいております。まあ、税金のいろいろな専門家ですので、私たちの知らないことを教えてくれますが、その税理士さんと話していた時に、あるお話をしたのをしてくださったのを私は、よく覚えてるんです。多くの人がやはりわからない税金の支払い方法を助けてほしいと、税理士さんにお願いされてくるわけですが、まあ、税理士さんですから、本当にね、親身に話を聞き、そしてその方のいろいろな状況を調べて、まあ、法律に基づいて一番良い支払い方法をアドバイスしていくわけなんですけれども、今まで自分の知識だけでやっていたその処理方法が、専門家の知識を通して正しく行おうとすると、節税されるどころか時に支払いが増えてしまうこともあるんですね。そしてもし税金が抑えられるならば、お客様は喜ぶんですけれども、そのように正しくしようとして増えてしまうときに、時に税理士を連れてきた、お願いしたことを後悔される人も多くいると。それを聞いて、あ、税理士さんという仕事も大変だなと。正しいことを教えてあげるのに、それを嫌がられてしまうということがある。まあ、そんな、悩みをちらっとお話ししてくださったことがありました。確かに私たちは助けてほしいと熱狂し叫ぶかもしれません。そしてその助けてくださる救い主を歓迎します。しかしその助けてくださる方法が、私たちの思いを超えた、私たちの深い部分に触れられるような助け方であったときに、人はその助けを喜んで受け入れるのではなく、むしろ迷惑に感じてしまうことがあるのではないでしょうか。私たちは自分にとって都合の良い、私たちが願う形での助けであるならば喜んで受けますけれども、助けを求めたところ、実は私たちが願っていた以上に深い部分、そこは不都合なと部分でもあり、見てもらいたくないところ、放ってほしいところに触れられたり、そこを正そうとされると、その助けを喜んで受け入れることができない、いやもう十分ですとお断りしたくなることがあるわけです。しかしイエスが王として来られたその姿には、実は表面的なイスラエルの回復や独立や人々が願うような形ではなく、もう一歩深いところに踏み込み、そこで人々の本当に大切な救いを与えようとされていたということなんです。それが王としてイエスが変革を、改革をもたらしたかった領域であるわけなんです。それは形上繁栄を見せても、形上力強さを見せてしても、その心のその中を見ていくときに、民の神への信仰、神に対する恐れ、敬う心、愛、隣人の愛がないがしろにされている、その根本的な部分に触れたいと願っておられたのが王であるイエス様であったわけなんです。ですからこそ皆さん覚えてるでしょう。 そのように触れようとしたイエス様に対して反感を抱いたのがまさにユダヤ人の指導者たちであり、宗教指導者と呼ばれたパリサイ人たち。彼らはそんな心の奥深くに触れてこようとするイエスを嫌がり、拒否し、排除しようとしたわけなんです。そしてそれはパリサイ人たち、宗教指導たちだけではありません。この時は熱狂的にイエスをお迎えしていた群衆であったとしても、その後彼らもイエスの助けを拒絶し、最後は十字架につけろと叫ぶ姿をこの後数章後に私たちは見ることになるわけです。さあ、私たちはどのように王なるイエスをお迎えするのでしょうか。お迎えしているのでしょうか。イエス様は素晴らしいお方です。柔和なお方です。平和なお方です。ですから私たちは助けてください、救ってください、ホサナと心から叫びます。しかしイエスをお迎えする、イエス様を王としてお迎えするとは、玄関先にお迎えして、はい、それで十分ですというお迎えではないわけです。心のドアを開き、どうぞ私の生活すべての領域に王としてお入りくださいとお迎えする。それは玄関先では見ることのできない、部屋の奥のまだ片付けていない、見られたら嫌だと思われるような、そんな部分もあるかもしれません。できるならばそこは隠しておきたい、見てもらいたくなかったと思われるような領域があるかもしれません。でもそこにこそあなたが助けを必要としている部分があるのではないでしょうか。そこに触れられるからこそあなたが救われ、また変えられ、イエスと共に新しい歩みを始めることができるのではないでしょうか。心のドアを開く、それは玄関のドアを開くだけではなく、私たちは全ての領域にあってイエスを主と認め、王と認める、そんなドアの開き方をしていきたいと思うのです。表面的に取り繕う信仰がイエスの求めている信仰ではありません。私たちの心の奥、そこに奥深くに触れてください。そしてその罪を悔い改め、そしてそこに触れてくださる私たちの救い主、その罪を許し、正しい道、真理の道へと導く王なるイエスは今あなたのどこにおられるでしょうか。もう一度、ホサナ、私たちを救ってくださる王として、イエスを私たちの中心にお迎えし、新しい1週間をご一緒に始めてまいりたいと